はようございます。
弟兄姐妹们早安。
このヤコブの一章の一節から十二節までは試練について書かれています。
那么这个雅各书呢一章一到十二节呢是关于写的是关于有关试炼的内容。
試練のこと以外にもついて書いてある。もう書いてありますけれども
当然呢在这里面呢除了试炼以外也有写其他的内容。
しかし今日のメッセージでは試練にフォーカスして話したいと思います。
但是我今天的这个正道的内容呢我想要聚焦在这个试炼这个方面的内容。
ヤコブのこれ手紙ですから手紙を受け取る人がいたわけですね。
那么因为呢这个雅各书呢它是一封信所以呢一定会有就是收信的人。
そしてこの受け取り人が試練に直面しているのはもう一節ですぐ分かります。
那么我们也知道就是从这个圣经内容可以看出呢从第一节就可以看出这个收信人他们所面临的是什么。
一節ちょっと読んでみましょうね。
我们来看第一节。
はい、神と主イエスキリストのしもべが国外に散っている十二の部族へ挨拶を送ります。
第一节说做神和主耶稣基督仆人的雅各请散住十二个支派之人的安。
ここでもうすでに手紙を受け取る人が試練に直面しているなというのがもう分かりますでしょう私たちも。
那么其实我们看这个第一节我们应该就可以看出这些收信的人他应该是已经是有面临着试炼的。
国外に散っているって書かれてますよ。
那么这个就是写散住在外，就是在被散住在国外的一群人。
そうすると迫害を受けてチリチリになってしまったクリスチャンに宛てた手紙だってことです。
也就是说呢，就是因为受到迫害，所以呢被迫就是被住被散住，就是散住在外国的一群基督徒。
自分の家、それから土地も離れて、国も離れて。違う見知らぬ国に住んでいるわけですよ。
那么这些人呢他们就是舍弃了他们撇弃了他们的土地他们的家然后呢到完全 不熟悉的外国去。
私たちのこの今この教会に集っている皆さんもほぼ8割から9割は自分の国を離れて今東京に住んでますでしょ。
那么其实在我们教会呢应该有八成九成的人就是是离开自己的国家然后来到东京的。
これ異国の地で住むってこれ結構大変でしょ。かなりタフですよ。試練ですよ。
那么我想呢应该大家都可以体验到就是在异国他乡然后居住应该是一个对于我们来说应该是蛮大的一个试炼就是有蛮多的困难。
でもこの手紙の受け取り人は迫害を受けてしょうがなく違う国に来ているんですからよっぽど大変だってことですよね。
但是呢我们要知道呢就是跟我们不一样的是收这个雅各书这封信的人呢他们不是自己主动而是因为他们受到迫害所以他们被迫到其他的国家去。
さらに彼らが直面している試練のもう一つ具体的な例が九節に挙げられています。
那么他们除了刚才说呢就是受迫害散住到其他国家以外还有一个试炼是第九节可以看出来。
九節で貧しい兄弟にある境遇にある兄弟は貧しい境遇にある兄弟はって言ってますね。
那么第九节呢就是前半句的 前半句的前半的部分说卑微的弟兄升高里面有卑微的弟兄。
迫害を逃れて自分の国を離れるだけでも相当な試練。
那么他们因着迫害，然后被迫离开自己的离乡背景，然后到其他的国家去。这件事情本身就已经是一个很大的试炼。
そしてさらに貧しかったら、これとんでもない試練ですよ。
但是呢，如果再加上就是卑微，就是如果他们生活是处于比较贫穷的状态的话，那么应该是比刚才说的那个试炼就是更辛苦。
今皆さんの中にも試練に合っている人いるでしょうね。
我想呢，在我们当中可能也有一些人现在正处于试炼当中。
今日この時間、神様がヤコブを通して書いた手紙が私たちにも書かれたものとして。 今日読んでいきましょう。
那么我盼望呢，今天呢，就是我这个雅各书，我们今天读的这个部分呢，今天来分享的这个部分呢，也能够成为我们的帮助。
二節でもうヤコブは一気に本題に入ります。
那么在第二节的时候呢，雅各他就马上进入到他要讲的主题。
私の兄弟たち様々な試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。
第二节马上说呢，他说你们落在百般试炼中都要以为大喜乐。
試練に遭うときはってもう本題に入っちゃうわけです。
那么他就马上说，就是我的弟兄们，你们落在试炼中的这个，就马上进入到主题。
普通新約聖書では手紙の最初は必ず挨拶とか。お祈りとかそういうのが一節二節三節で続くもんなんで、それが当時の手紙の書き方。
那么在当时的写信的方式，我们透过这个新约的圣经，我们可以看出呢，他们一般情况下都是可能第一节第一节、第二节、第三节、第四节就写那个，比如说除了问候语以外，还有什么祷告啊等等的这些内容。
でも祈りも感謝もなく、いきなり本題に試練って入るっていうことは。よっぽど受け取り人が試練に直面したっていうのがここからでも分かります。
那么一般情况下会有祷告、感谢等等的内容，但是呢，这个今天的这个雅各书呢，它第二节就马上进入到主题，就可以看出他们所面临的这个试炼是有多么的紧迫。
そしてその試練に遭っている人たちを励ますための手紙なんだっていうことがもうすぐ分かりますね。
那么读到第二节，我们就已经知道这封信是写关于就是落入试炼当中的。弟兄姐妹们的一封信。
でも二節でさまざまな試練にって言ってますでしょ。
那么当然在第二节他们是说落在是百般试炼中。
そうなってくると、今私が言った具体的な試練ではなく、もうすべての試練に合っている時はっていうことですよ。ですから私たちが今直面している試練も含まれるわけです。
那么这个呢，百般试炼呢，当然不是只是不只是我刚才举跟大家说的当时的这个信徒所面临的这两种试炼，是各种各样的百般试炼。所以呢，这个试炼也包括了现在我们正在面临的或者将要面临的试炼。
そしてヤコブなんて言ってますここで。
那么雅各他在这里说什么呢？
試練に遭うときは何ですって？
他说你遇到试炼之后要怎么样呢？
喜びと思いなさい。
他说要以为大喜乐。
違います。喜びと思いなさいじゃないです。
他不是只是说以为喜乐。
この上ない喜び。
就是说比没有比这个更大的喜乐，没有比这个更大的喜乐，是叫我们要以为大喜乐。
ただの喜びじゃないですよ。
不是只是说你们要喜乐。
この上ない喜びですよ。
是没有比这更大的喜乐的大喜乐。
今試練に遭っている方、この上ない喜びでしょうか。
那么现在我要问现在正在面临试炼的弟兄姐妹们，你现在是处于大喜乐的状态吗？
じゃあ今日どうしてこの上ない喜びなのか、それをこれから見ていきます。
那么我现在呢就要开始来分享，就是为什么我们在试炼当中是要以为大喜乐的。
この12節までで3つのこの上ない喜びの理由が書いてあります。
那么其实呢，这个十二节里面呢，1到12节里面写了三个为什么要以为大喜乐的理由。
まず1つ目。
首先第一个。
それは試練を通して忍耐が生まれるからこの上ない喜びなんです
。是因为呢，经过试炼之后呢，会生喜乐，所以要以为大喜乐。
三節。
会生忍耐。第三节。
三節で。信仰が試されると忍耐が生じるって言ってます。
在第三节说，你们的信心经过试验就生忍耐。
つまり試練にあって信仰が試されれば忍耐が生じるんです。
也就是说呢，当你面临试炼的时候呢，你的信心被经过试验之后生忍耐。
だから喜べるんですよ。
所以可以喜乐。
ここでの試すというギリシャ語の動詞の意味は本物かどうかを試すという意味です。
那么这里的试验呢，有一个词呢是试验。那么在希腊文的这个动词的意思呢是这个东西是真的还是假的，就是可以看清楚、看透这个东西是真还是假。
例えば金でも この金は純度の高い金かどうかを試すというそういう動詞です。
比如说呢，有比如说金一个一个金块，那么这个金块呢，这个金呢，它是真的还是假的？它的纯度是到多少？然后那个测验的这个过程呢，这个就用这个试验这个词。
純度が一番高い金なんですか？
那个大家说那个纯度最高的金是多少？是什么单位呢？
何金？
是什么金呢？
数は何番ですか？
它是几号呢？数字是几号？有什么数字？
皆さんの方が僕より知ってるでしょう。
我想大家应该比我清楚吧。
24金でしょう。
是24K金。
Okay. 24金は金の純度がほぼ 100% です。
那么这个 24K 呢是几乎100%纯度的金。
よって一番価値が高いんです。金の中でも。
所以呢，在金里面呢，它是金，它的价值是最高的。
でも時計とかネックレスに使われる金は18金とかだったりしますよ。
但是呢，我们比如说，手表上或者是项链上面的金呢，很多时候可能是用18K的金。
18金は純度が 75%。
那么18K的金呢，大概是金的纯度是大概75%。
となると24金よりも価値は低いんです。
那么所以呢，这个就是比24K 来说的话，这个18K 的价值会比较低一些。
じゃあどうやって純度の高い金を作るのか、24金にするのか。
那么在那个炼这个金的话，怎么样可以把金子炼到24K 呢？
これは金とか鉛を高温で溶かして、そこから化学反応を起こして不純物を取り除くというやり方。
那么这个呢做法呢，就是金把金和铅呢放在一起，然后呢用高温来炼，然后炼到它发生变化之后，然后产生出这个金子。
これを精錬と言います。
这个是就是精炼的过程。
聖書の精錬の仕方と今現代の精錬の仕方はやり方は少し違いますけれども、原則高温で不純物を取り除くっていうのは変わらないです。
那么圣经里面也会写到说，有关炼金的过程，炼这种金属的过程。那么，虽然呢做法跟现代比较不太一样，但是呢，基本上呢原则上是都是用高温，然后炼出来，然后把它的不纯物取掉这样子。
そして不純物を取り除くことによって18金から20金、22金、24金といって純度をどんどん高めていく。
那么所以呢经过这样子呢，就是用高温来淬炼之后呢，它就可能变成 18K， 然后 20K、 22K 到 24K， 就是纯度越来越高。
私たちの信仰はこの金のようなものです。
那么我们的信心呢是跟这个金子是一样的。
純度が高い信仰もあれば、そこまで純度が高くない信仰もあるんです。
那么信心呢？有的信心呢是，像这个金子很纯的金子一样，纯度很高的金子。那么有时候呢，也会有纯度不高的金子的一般的信心。
そしてその純度を高める信仰の純度を高めるものって何ですか？私たちにとって。
那么对于我们来说呢，要让这个金子的这个信心的这个金子的纯度呢越来越高的是什么呢？
それが試練です。
那么要练这个信心的就是试炼。
試練が火の役割をするんです。
那么这个试炼呢就相当于我们刚才说的这个用高温的这个用火来烧的这个火的这个功用。
試練に試されて私たちの信仰がよりピュアなものになる。
那么当我们的信心呢经过被试验之后呢，我们的信心就越来越纯，越来越纯。
よって私たちには試練が必要なんです。
所以呢，对于我们来说呢，试炼是需要的。
でもよくこう言いますね。たまにこういう言い方しますよ。
那么有的时候我们会听到这种说法。
人の価値、その人格を知ろうと思ったら、その人が成功している時ではなく、その人が試練に合っている時、 どのようにその試練に耐えているのかを見れば、その人の本質が分かるということです。
那么呢，我们可能会听到这样的一句话，就是说呢，如果我们要看一个人他的本质如何，或者是他的人格如何呢？不是在他成功的时候，而是要看他在遇到试炼之后，他是怎么面对那个试炼，而能看出这个人的本质。
私たちの進化の発揮時は私たちが試練にどう耐えているのか、そこで分かるんです。
所以呢，我再说一遍，就是我们真正的价值呢是怎么样的来发挥出来呢？是在我们在试炼的时候，我们如何面对试炼的时候所表现出来的。
結婚相手を探している皆様へ一言。
那么我要告诉正在寻找你将要结婚的另外一半的人说这句话。
特に女性に言いましょう。
特别是我要对姐妹们说。
この男いい男かどうか見極め方。
就是如果你要看那个你的另外一半，比如说那个男性他是好的还是好不好，你怎么判断？
それはその男の人が成功している時ではないです。
不是你要看他成功的时候的样子。
成功している時は男ってどんな男もかっこよく見えますよ。
其实呢，无论是哪一位男性，只要他是处于成功的状态，应该都看起来是蛮帅蛮酷的。
でもその人が試練にあっている時にどのように試練に対応しているのかを見ればその人の本質が分かります。
但是呢，如果那位男性他在面临试炼的时候，他是如何来面对那个试炼，经过那个试炼，反而那个时候你能够看出他的本质。
それではよりピュアな信仰はここでは具体的にどういう信仰なのか。
那么在这里呢，我们要来思考一个，就是更加纯净的纯正的信心呢，是在这里是如何能够看出这个更加的纯正的信心是什么样的信心呢？
それが忍耐がある信仰です。
那么这个信心呢，就是有忍耐的信心。
そうすると試練が来ると自動的に私たち忍耐つくのでしょうか？
那么是不是说，当我们遇到试炼之后，就经过之后，就自动产生这个忍耐呢？
いや、答えはノーですよ。
这个答案是 no。
三節もう一回見てみましょう。
我们再来看一次第三节。
信仰が試されると忍耐が生じる。
我们要注意看第三节是你们的信心经过试验就生忍耐。
つまり試練が来ても私たちは信仰を使って乗り切らなければ忍耐は生じないんです。
也就是说呢，如果有试炼来到你的周围的话，那么如果你不是用你的信心来越过这个试炼的话，那么不会产生忍耐的。
ただ時間が過ぎて試練が終わっただけでは信仰は試されてないんです。
如果只是用时间靠时间的度过这个试炼，靠时间过去然后来度过这个试炼的话，那么是不会生出忍耐的。
じゃあ試練を信仰で乗り切るというのはどういうことでしょう？
那么我们的这个信心呢，要我们这个试炼呢，要用信心来经过的话，是怎么样的一回事呢？
それは例えば試練が来た時、神様に頼る。
那么比如说我举例，就是说当你遇到试炼的时候呢，你依靠神。
この試練さえも神様の計画に狂いは一切ない。
就是你在这个时候，你能够相信说，就算是这个试炼来了，但是神的计划不会被这个试炼改变。
それどころかこの時でさえも神様はすべてを治めてくださっている。
不单如此，你还在这个时候还能够相信，就是不单如此，就是这个就算是遇到试炼的时候，神仍然掌管一切。
この試練は神様によって必ず益となる。
那么这个试炼呢，一定会因着神而成为自己的益处。
無駄になることはない。
是不会成为这个试炼不会是一个浪费的过程。
またこの試練は必ず神様の力によって終わりを迎える。
并且能够相信说，这个试炼所面临的这个试炼，能够因着神而最后走到结束的时候。
また神様はこの試練を乗り切るために私にその力を与えてくださる。
并且能够相信说， 并且能够坚信说你在这个试炼当中神一定会赐给你够用的恩、你的力量智慧跟力量。
今言ったことは全て実は聖書に書いてある私たちの約束です。
那么我刚才说了这么多，其实呢这个内容呢都是写在圣经里面的应许。
そこに望みを置くんです。
那么我们可以把希望可以放在这些应许上面。
それが信仰というものです。
那么这个有这样子的信心，这样子的行为就叫信心。
ですから人や環境を責めないんですよ。
所以呢在这种时候呢，如果我们有这样子的信心的时候呢，我们就不会去责怪人，责怪环境。
神様のことも責めない。
我们也不会责怪神。
ましてや神様はいるのかななんてそんな風に疑わない。
甚至绝对是不会说怀疑说啊，神到底有没有存在啊这种想法。
やっぱりキリスト教ではなくて仏教となのかな、仏教なのかななんてそんな風に考えないことです。
也在这种时候呢，用信心来越过试炼的人的话，他也不会想说啊，难道不是基督教吗？应该是佛教来度过这个试炼吗？之类的想法不会出现的。
また試練の最中にも神様の言葉に従うです。
那么还有这个刚才说的有忍耐，能够生忍耐的信心的试炼，就是在这个试炼当中，你也能够相信神的话。
試練が終わったら神様に従おうじゃないです。
就是你不单单相信神的话，并且能够顺从神的话。所以呢，不是说你只是试炼结束之后才来顺从神的话，不是的。
試練が終わったら献金しようじゃないです。
也不是说，当试炼过了之后我才去奉献，不是这样的。
このようなことが信仰で試練を乗り切るということです。
那么刚才举的这些例子呢，就是都是就是用信心来越过，来被试验，越过试炼的这个内容。
そうすれば忍耐が生じると聖書に書いてある。
当我们能够做到上面刚才说的这些例子的行为的时候呢，我们的经过试炼之后，我们的忍耐就能够产生。
ですから試練にあっても信仰で乗り切らなければ忍耐はつかないんです。
所以我再说一遍，如果你遇到试炼的话，如果你不是用信心来经过这个被试验的话，那么忍耐是不会产生的。
じゃあ信仰を通して試練を乗り切れば忍耐がつくのは分かりました。
那么我们刚才讲了这么多，已经知道如果我们遇到试炼的话，我们的信心被经过试验之后，我们能够产生忍耐。
じゃあその忍耐が少し私には忍耐がついたなって思うのは確信するのはいつでしょうか。
那么我们来思考一下，你是如何能够知道你经过了这个试炼之后，你产生了忍耐呢？在什么时候能知道？
いつでしょうね。
什么时候？
それは多分今通過中の試練の時ではないでしょうね。
我想，应该不是我们现在正在面临试炼的这个过程。
またその試練が終わった時でも多分ないでしょうね。
我想呢，在这个某个试炼结束的时候，你可能也没有办法知道你有没有产生忍耐。
あ、忍耐がついたって思うのは次の試練が来てそれに耐えてる時ですよ。
那么当我们能够知道啊，我的忍耐有产生，是你在面临下一次试炼的时候，你才会觉得说，哈，上一次的试炼让你产生了忍耐。
つまり今の試練に信仰で乗り切れば、次の試練には忍耐がついてるっていうことを多分確信するでしょう。
我想呢，所以也就是说呢，你现在所面临的这个某一个试炼，然后在那个过程当中用信心去被试验度过的话，那么你在下一次的试炼的时候，你就能够发现到哦，你经过上一次的试炼，你产生了忍耐。
そして試練は必ずまた次来ます。
那么我们也绝对相信这个试炼呢，下一次的试炼也一定会来到。
どんなクリスチャンでも必ず来ますよ。
无论你是什么样的基督徒，试炼一定会来到。
どんなにビジネスで成功してお金があっても必ず来ます試練は。
无论你的生意做得多么的好，多么的成功，你也一定会面临试炼的。
よって試練を に直面しているクリスチャンを見て、あ、隠れた罪があるんだななんて、そういう勝手な解釈は絶対私たちはしてはいけないです。
所以呢，我们一定要记住，我们绝对不可以说，某个人正在试炼当中，然后他就是因为有犯罪什么的这种想法。
ヤコブの手紙の受け取り人、彼らには隠れた罪があったんですか？
那么就是我们知道这个收这封雅各书的书信的这群人，他们是有什么隐藏的罪吗？
いえ、彼らは信仰を発揮したからこそ、信仰ゆえに試練にあってるんです。
不是的，他们不是说因为他们有什么隐藏的罪，而是因为他们发挥他们的信心，然后而面临这样子的试炼。
じゃあ二つ目、試練にあったらこの上なく喜べる理由が二つ目これです。
那么还有另外第二个，就是当我们遇到在试炼当中要以为大喜乐的第二个理由是。
成長を遂げた完全なものとなることができるから喜べる。
就是当我们经过试炼之后，我们能够被成全完备，毫无缺欠，所以可以大喜乐。
実は試練のゴールは忍耐じゃないんです。
其实我们要知道，就是这个试炼忍的终点不是只是忍耐。
忍耐の先があります。
在忍耐的前面还有其他的东西。
それが四節。
那个这个内容呢，就是第四节。
読みます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたことのない成長を遂げた完全なものとなります。
第四节，但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。
忍耐の先なんですか、ここで。
这里告诉我们说，忍耐的之后是什么呢？
何一つ欠けたところない成長を遂げた完全なものです。
是使人成全完备，毫无缺欠。
これが忍耐の先のゴールですよ。
这个内容是忍耐之后的 前面的一个目标。
成長を遂げた完全なものって一体どういうものでしょうか？
那么这个终点目标呢？这个终点呢是成为成全完备毫无缺欠的人是有什么样的特征呢？
それはクリスチャンとして成熟したものです。
简单的说呢，就是作为一个基督徒，他是一个成熟的基督徒。
簡単に言うならばキリストに似たものです。
那么更简单的说呢，就是像基督的人。
キリストのように考え、キリストのように行動するものです。
也就是说，像基督一样思考事情，像基督一样行事为人。
成長を遂げたものと言ってるんですよ。成長となると成長してない人もいるってことです。
那么这里呢说呢，这个忍耐成功之后呢，是使人成全完备，毫无缺欠。那么有的人是这样，会成为这样的状态；有的人，也就是说，有的人不会成为这样的状态。
つまり、もう何年も前に洗礼を受けたのに成長が止まっちゃっているクリスチャンもいるっていうことです。
也就是说呢，从这里我们可以看出呢，有一些人可能好几年前就已经受洗成为基督徒了，但是他仍然是那个时候的状态，没有成长。
まるで信仰が24禁のような信仰もあれば、18禁、16禁のような信仰もあるってことです。
也就是说呢，有的人的信心可能是像24K 纯金一样，金子一样的这个信心；有的人的信心可能是只有18K、16K 等等的这种状态。
このような素晴らしい成長っていうのは、試練を通してってヤコブが言ってるんです。
那么在这里呢，我们可以看出呢，能够有这样子，能够成为成全完备，毫无缺欠，是透过信心被试炼。
だからやっぱり私たちにとって試練って必要なんですよ。
所以呢，我们从这里又再一次可以看出，对于我们基督徒来说呢，试炼是应当有的，是需要有的。
皆さんはもう試練を通して、あ、確かに成長してるなっていうそういう経験ありますでしょう。
我想呢，不知道大家呢有没有这样子的经验，就是你自己觉得说你经过了试炼之后，你觉得你有成长。
私も日本に来てからかなり強いというか大きい試練に遭いましたよ、本当に。
那么，其实呢，就像是在我自己身上呢，就是我回到日本之后呢，我也遇到过非常大的试炼。
その一つは私のマンションの 隣室です隣の人たち
那么那个时候呢曾经我们遇到就是、在我们的、住的公寓的隔壁的、一户人家
彼らは彼らの部屋で違法なビジネスをしているわけです
那么他们所在隔壁的这个邻居呢他们所做的是违反、违法的事情
女たちが集まって男の客たちに性的なサービスを提供する
就是在我们隔壁、公寓但是却在我们的房子的隔、公寓的隔壁呢是有就是、在那个房子里面呢就是有一些女性然后在里面就是提供一些 性、性服务的事情
私が隣はそういうことをしてるんだなと分かってから2年以上も待たなければならなかった
那么、在当我知道隔壁是做那样子的事情的时候开始我们等待了两年。
そうすると彼らのやっている違法的なことをやっているその壁のちょうど隣の私たちの部屋は2年以上使うことができなかった。
那么、刚才说了就是在我们的正隔壁，所以呢，跟他们就是、隔了一道墙的一个墙壁，隔了一个墙壁的那个房间呢，我们有两年以上没有使用。
もともと子供が寝る部屋だったんですけども。寝させなかった子供。
原本那个房间，我们本来是想要给孩子睡、住的房间，但是因为这样子，所以呢，我们的那个房间就是没有给孩子睡，是空着的。
なぜなら彼らのビジネスは夜盛んになるからですよ。
为什么呢？是因为他们所做的这些事情呢，是大部分都是在晚上做的。
特に金曜日、土曜日なんか男たちがひっきりなしに入っていくわけ。
所以、非常可怕的是比如说星期五星期六的这种时候呢周末的时候呢这些、男性呢就非常多到那个房子里
よって私たち5人家族ですけれども2年以上6畳の部屋でずっと一緒に寝てた
所以呢我们家人呢因为这样子所以我们家人就是一家五口人呢就在另外的房间就是五个人睡在一个六铁的房间里面睡了两年
そしてこの2年という月日の中で実は状況は私たちにとってはどんどんどんどん悪くなっている
那么在这两年呢刚才说的两年的期间里面呢对于我们家人来说呢我们会觉得这个环境呢是越来越糟糕越来越糟糕
つまり彼らのビジネスはどんどん繁盛していく
为什么呢是因为呢他们的所做的事情他们的生意越来越好
とても神様が解決しているような状況じゃない。
那么、从表面的上来看呢，是觉得说，哎，神都没有在解决这件事情。
まるで悪が勝っているような状況。
那么甚至是看起来好像是恶战胜了这个义一样的感觉。
正直に告白しましょう。
那么、我要在这边跟大家来讲我的真实的想法。
私今までいろんな試練迎えましたけれども、ほとんどの場合信仰で乗り切ってなかったです。
就是呢，在、在这之前我所面临的各种各样的试炼、我要告诉大家，我都基本上没有用信心去越过。
いつも愚痴ばっかり。
比如说我在遇到试炼的时候，我就开始抱怨。
誰かのせいにする。
我可能会说啊，是因为谁的、就抱怨别人。
牧師のせいにする。
甚至是抱怨牧师。
すべて誰かのせいにする。
就是在那之前，我都是把事情都归到别人的责任都归到别人身上。
でも今回だけは私は信仰で乗り切ろうと決意しました。
但是呢，这一次呢，刚才说的那个两年的这个过程呢，我当时下定决心要用信心去越过。
聖書の言葉を信じました。
我那个时候我就相信圣经的话语。
聖書では自分の理解に頼ってはいけないってことを教えてくれます。
圣经里面告诉我们说，我们不要来靠自己的理解。
特に目から入ってくる情報に惑わされてはいけないって言ってます。
圣经里面也告诉我们说，不要被我们眼睛进入到我们眼睛的这个资讯所迷惑。
それどころか永遠に変わらない神の言葉で私たちは生きるべきだって。
不但如此，圣经里面告诉我们说，我们要靠着这个永恒的神的话语，能存到永恒的神的话语来过日子。
あの当時の状況では目から入ってくる状況っていうのはどんどん悪くなっていく状況。
我刚才说了，就是在那个时候我们所面临的试炼的时候是、那两年期间就是对于进入到我们眼睛里面的资讯是状况越来越糟糕的这个状况。
まるで神様が 全然祈りを聞いてくれない状況。
那么看起来好像神都没有在听我们祷告的状况。
でも私の希望はここに置きましたよ、本当に。
但是呢，我在那个过程中呢，我把希望都放在这个神的话语上。
そして一つの確信がありました。
那么我在那个当下，我有一个确信。
この試練は必ず神の栄光で終わる。
我确信说这个试炼能够最终以荣耀神的形式结束。
そして2年以上経った時、突然神様が介入してくださいました。
那么在经过两年多之后呢，突然神就介入了。
神様のタイミングで、神様の状況で、突然状況すべて解決してください。
那么就是在神的时间。在神的状态里面，突然就解决了这个事情。
やっぱり主は生きてるなと思いました。
所以我在那个时候呢，非常的感受到，就是说啊，我们的主真的是活着的。
決して見捨てない神だと思いました。
我们那个时候也感觉到说，我们的神真的是不撇弃我们的神。
2年以上も耐えたんですから、切れやすい私も少しは忍耐つきましたよ、本当に。
那么因为呢，这个事情呢，经过两年以上，那么所以呢，对于本来就是比较脾气比较急的我来说，我也得到了一些忍耐的这个能力。
そして今思うと、あれは。ある意味本当にいい経験でした。
那么现在回过头来想呢，会觉得说那两年的时间，在某种意义上说也是曾经经历的里面的一个比较好的一个经历。
二度と経験したくないですけどね。
虽然我不想要再经历那样子的经验。
五人で同じ部屋に一緒にずっと寝るのもいい経験ですよ。
那么全家五口人呢，一直在两年的时间一直在同一个房间里面睡觉的话，其实也是一个很不错的经验。
よく子供が寝返りを打ってですね、パンチをされるんです。バシーン。
比如说小孩子睡觉翻身的时候，我可能就突然就经常被小孩子的手脚打到。
子供の寝返り早いですからね、キックとかパンチが突然飛んでくる。
因为呢，小孩子呢睡觉翻身的时候，据说速度非常的快，所以呢。就会突然有拳头或者脚会踢到你，打到你。
目の前にパンチが飛んでくると目の前が真っ白になるんです。
那么如果呢，在你的眼前正前方如果有那个拳头过来的话，其实会有瞬间是会突然出现空白的状态。
でも家族五人で一つの部屋で寝るなんて恵みですね。
但是呢，那个时候会现在会觉得说啊，全家都在同一个房间里面睡觉，其实是一个很大的恩典。
9節で貧しい兄弟にある兄弟、この試練はどう乗り切ればいいのかが少し書いてありますね。
那么这个呢，我们接下来讲这个第九节说卑微的弟兄。那么这个卑微的弟兄，这个处于就是卑微这个贫穷的状态的弟兄，应该要如何越过这个试炼呢？
自分の高い身分を誇りとしなさいです。
那么在这里呢，其实告诉我们说，我们要为我们的非常高的这个身份来感到自豪。
お金がなくても私たちは身分を誇りなさい。
就是说呢，就算我们没有钱，我们在金钱上可能不富足，但是我们要为我们的身份感到骄傲，感到自豪。
私たちの身分って何ですか？
我们的身份是什么身份呢？
ちょうど2ヶ月前に私身分について話しましたよ、説教で。
其实呢，刚刚好在两个月前呢，我在这里讲了关于我们的身份的这个信息。
それは私たちは神の子供という身分です。
那么我们的身份、我们的立场、我们是神的孩子的这个身份。
天のお父様は王の王です。
我们在天上的父神，他是万王之王。
つまり私たちは王族の身分だってことです。
所以呢，也就是说，我们的身份是王族的人。
この身分を誇りなさいです。
我们要为我们这样子的王室的人的这个身份而感到骄傲，感到自豪。
つまり聖書のこの言葉を持って貧しい時は乗り切るっていう、それが信仰で乗り切ることです。
那么也就是说呢，当我们处于这个卑微贫穷的状态的时候呢，我们要用这个圣经的话语来越过，也就是说要用我们的圣经，要用我们的信心来越过这个试炼。
三つの 3つ目の試練を喜ぶ理由。
那么第三个我们在处在试炼中要大喜乐的理由是。
試練に耐えると命の冠を受けるです。
也就是说呢，当我们经过试验之后，我们能够得到生命的冠冕。
12節に行きます。
我们来看12节。
試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に訳された命の冠を受けるからです。
那么十二节说，忍耐试探的人是有福的，因为他经过试验以后必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他之人的。
試練に耐えると今度は神様から冠がもらえるんです。
那么当我们经过了试越过了这个试炼之后呢，神可以从神那里得来冠冕。
この冠はあのオリンピックとかで古代のオリンピックで勝利者が頭に乗せてもらうようなあのオリーブか月桂樹でできたあれの冠のことですよ。
那么这个冠冕呢，就是说呢，就是在古代奥运会的时候，奥林匹克的时候呢，就是如果他得到冠军的时候呢，能够得到那个橄榄树枝或者是月桂树的这种冠冕。
つまりよくレースを走り切りました、耐えましたというその証の冠です。
那么他们能够得到的这个冠冕的意思呢，就是说他们跑完那个比赛的全程，他们经过那个比赛全程跑完得到的冠冕。
でこの冠は神様からいずれいただけるご褒美のことの象徴でしょう。
那么这个呢，生命的冠冕呢，就是应该是就是说将来我们在某个时刻，我们可以得到神给我们的奖赏的一个象征。
じゃあこの具体的なご褒美が一体何なのか私たちは分からないです。
那么当然我们现在不知道这个具体的神给我们的奖赏的里面内容物是什么，我们现在不知道。
でも天でいただけるご褒美を絶対に絶対に過小評価してはいけないです。
但是呢，我们一定要记住，就是我们将来能够在天上能够得到的某些奖赏，绝对不可以过低评价那个奖赏。
この世で一番素晴らしいものも天国で一番素晴らしくないものより、どっちが価値とあると思いますか？価値があると。
我们可以来想一下，在这个世界上最好最好的奖赏，你觉得这个世上的最好最好的奖赏，能不能跟天上的可能看起来最不好最不好的奖赏，你觉得哪个更有价值呢？
よって天で素晴らしいものは比べ物にならないぐらい、この世で最も素晴らしいものとも。比べ物にならないぐらいの価値があるってことですよ。
所以呢，当我们这么想的时候，我相信呢，在天上将来能够得到的奖赏，我相信是这个世界上没有任何东西能够跟天上的奖赏比较的。
試練に耐えると、いずれ私たちが復活したときに、このようなものがいただけるってことです。
也就是说呢，当我们经过了用我们的信心经过了试炼忍耐之后呢。将来我们可以得到这样的奖赏。
また冠をオリンピックとかで選手がもらうときに、彼らただもらうだけじゃないですよね。
那么我们也可以来想象一下，就是在奥林匹克的时候，如果他们得到这个冠冕的时候呢，应该不是只有得到冠冕而已。
授ける人は必ず一言言葉をかけるんです。必ず言葉をかける。
我们相信呢，基本上绝对是就是给这个运动选手冠冕的时候或者奖牌的时候呢，一定会说一句话。
多分オリンピックでおめでとうとかそういう言葉でしょうね。
我想呢，在奥运会的话，应该会说啊恭喜你之类的这样的话。
でも神様が私たちに冠を乗せるとき、
但是呢，当神呢他要把冠冕给我们的时候。
神様は何て言葉をかけてくださるでしょうね。
我们来想象一下，神会对我们说什么呢？
忠実なしもべだ。
神会说忠心的仆人。
よくあの試練を耐えたなと。
他会跟我们说忠心的仆人，你在那个试炼的时候真的是过做得非常的好。
辛かっただろう。
你可能在那个过程当中可能非常的辛苦。
でも決して信じることは諦めなかったな。
但是你在那个过程当中没有放弃你对这个你的信心。
それどころか私を一番で頼り続けたの。
并且不单单如此，你还在那个过程当中呢，一直都是最相信我的就是神。
よく私の言葉を口ずさんだな。
并且呢，你在那个过程当中呢，在那个试炼的过程当中呢，一直都来再回忆起我这个圣经的话语。
そんな言葉とともに冠を授けてくださるでしょうか。
我相信呢，我想呢，可能在我们得到冠冕的时候，神可能会对我们说这样的话。
これはあくまでも私の想像ですけど。
当然，刚才说的这些都是我的想象。
じゃあまとめましょう。
但是呢，我们来总结一下。
となると試練っていうのは今生きている人生にこれからの人生に影響を与えるものでもあり、また蘇った時の永遠の命にも影響を与えるものなんだってことです。
所以呢，经过我们刚才讲的内容的之后呢，我们可以来知道一件事情，就是说呢，这个试炼呢，经过试炼这件事情呢，不单单是对我们现在的生命是有影响的，这个试炼呢，它对我们将来复活之后的生命也是有影响的。
Yes。これからあと20年、30年、50年ぐらいの人生とそれから永遠の命に。影響を与えるのが試練にどう立ち向かうかです。
所以呢，一定要我们来一定要好好的来思考这件事情，就是从现在起，我们可能可以再活二十年、三十年、五十年，但是呢，在这个过程当中，还有将来的永恒的生命里面的时候，对这些生命有影响的是你在面临试炼的时候，你是如何来越过这个试炼的。
だから2節でヤコブはこう言ってるわけですよ。
所以呢，第二节雅各这么说。
さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びです。
你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。
これだけ素晴らしい影響が与えるのが試練ですから、確かに。この上ない喜びなのかもしれないです。
我们来想象一下，如果我这个试炼用信心越过这个试炼之后，能够对我们的现在的生命跟将来的生命都能够有那么大的影响的话，那么当我们面临试炼的时候，确实要以为大喜乐。
よって、何か罪を犯したから試練が来たとか、そういうふうに単純に考えるのはやめましょう。
所以呢，我们一定要记住，就是不要觉得说啊，如果有试炼来的话，就是自己哪里犯罪啦，或者是哪里做的不好啊之类的想法。
しかし一点注意点です。
并且有一个注意的地方。
神様は私たちに罪があるとそれを立ち返させるために試練を与える方でもあります。
那么我们的神呢，就是当我们有罪的时候呢，当然神呢，他也是会让我们能够在因为我们的罪，有可能也会让我们遇到试炼的时候，也是有的。
よって試練にあった時は自分自身の生き方、それをよく吟味する必要性はあるでしょう。
所以呢，当我们遇到试炼的时候呢，我们是要好好的来省察我们自己的每天的行事为人。
神を欺いていないか。
我们要来思考，我们是不是有欺骗神？
結婚を欺いてないか。
我们是不是有在婚姻里面有欺骗？
家族を欺いてないか。
我们是不是有欺骗我们的家人？
仕事で人を欺いてないか。
在工作的时候，我们是否有欺骗别人？
もしくは公共のサービスを欺いていないか。
甚至是我们在社会公共的服务的这些福利里面，我们是不是有做一些欺骗人的行为？
そしてもし欺いているならば、悔い改める必要があります。
我们也要在这些时候要来省察自己，如果有的话，我们一定要好好的悔改。
それをしないならば逆に言うとこの世のこれからの人生と永遠にマイナスの影響を 及ぼすことになってもおかしくないです。
那么，所以呢，如果当我们遇到这样子，我们必须要反省的时候，我们却没有反省、没有悔改的时候，那么这样子的行为也会对我们现在的生命以及我们将来的生命都会带去负的影响。
お祈りいたします。
我们一起祷告。
このヤコブの手紙ありがとうございます。
神啊，我们谢谢你赐给我们雅各书。
聖霊を通して。この十二部族にそして私たちにも語りかけてくださいます。
因着圣灵，你向不单单是十二支派的以色列人，你也向我们说话。
試練に遭うならばこの上もない喜びと思うことができるということを感謝します。
你帮助我们，我们也要谢谢你帮助我们，让我们能够在百般的试炼中能够以为大喜乐。
それは試練というのは火のような役割だと。
因为呢，这个试炼，你让我们知道这个试炼就像是火一样的存在。
私たちから不純物を取り除いてくれる役割だと。
这个试炼，这个火呢，是来炼取我们，把我们身上的不纯的物、不纯的东西能够取走。
イエス様、あなたは試練を耐え忍びました。
耶稣基督，你曾经是遇到试炼，并且你能够经受住试炼。
あなたは私たちに試練の耐え方を教えてくださいました。
你在那个过程当中，你教导我们，让我们看到如何去面对试炼。
そして私たちはどんな試練も耐える力が神様から与えてくださっていることを私たち信じます。
我们也愿意相信，无论我们遇到什么样的试炼，神都会赐给我们够用的力量来面对试炼。
決して自分の知識理解に頼ることがありませんように。
求你帮助我们，让我们不要来靠我们自己的智慧，靠我们自己的聪明的以及我们自己的理解来面对试炼。
それどころか、神様、あなたの御言葉に頼ることができますように。
不但如此，求你帮助我们，让我们能够单单的在试炼当中能够单单的来依靠你的话语。
そしてその試練、私たちが通過する試練は最後は神様の栄光へ変えられるということを私たちは信じます。
并且我们也相信，无论我们遇到什么样的试炼，那个试炼都能够成为荣耀神的一个过程。
なぜなら私たちはあなたを愛するからです。
因为我们是爱你的一群人。
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
我们这样祷告，奉主耶稣基督圣名祈求。
アメン。
アメン。